舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私ゆっかがお届けしております。ななこちゃったラジオ金曜日。さあ毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の待ち人をご紹介します。舞鶴市消防本部より内藤拓さん、赤崎ひろやさんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はねお二人お越しいただいております。まずはね、昨日から始まっております年末年始火事なし運動についてお伺いしたいと思います。こちらどういった運動なんでしょうか、赤崎さん。
はい、先ほど話があったんですけども、今日はあったかいなっていう話もあったんですが、夜になると最近本格的に寒くなってきまして、石油ファンヒーターや、ストーブなど暖房器具を、使うことが多くなってきました。
はい、
であと、美味しいものの話もあったと思うんですけどもお鍋の美味しい時期にもなっておりまして、家庭ではカセットコンロなど火器を使うことが、増えてきていると思います。
はい、
でまた年末には大掃除などで何かと慌ただしくなって、注意力も散漫となってきます。このように火災の起こりやすい時期でもありますので、この平成30年の12月20日から平成31年1月10日までを、年末年始火事なし運動と定めまして、火災予防を広く皆さんに呼びかける運動としております。
はい、ということでね、この運動について今ご紹介いただきました。私のオープニングトークもちゃんと聞いててくださったんですね。ありがとうございました。
は
い、ということで、忘れてない財布にスマホに火の確認を統一標語に年末年始火事なし運動が現在実施中です。期間は12月20日木曜日から1月10日木曜日までとなっております。はい、でこじはどのようなことを具体的にされてるんでしょうか。
はい、年末年始火事なし運動の、今年平成30年度の主な活動としましては、はい、主に大きく 4つの項目に分けて、活動しております。
はい、
1つ目が、消防団の年末特別警戒を実施しています。うん、はい、このことについてはまた後ほど詳しくお話の方させていただきたいと思います。
はい、
2つ目につきましては、防火査察を実施しています。
うん、はい、
3つ目は防火広報を実施しております。
はい、
4つ目は年末特別夜間パトロールを実施しております。
はい、ということで今4つご紹介いただきました。年末特別警戒、そして防火査察、防火広報、そして夜間特別パトロールということなんですが、防火査察、査察ってどういうことをされるんですか。
はい、防火査察なんですけども、主に、今回の、年末年始火事なし運動に限っては、年末年始ということで、物品販売店舗や、飲食店とかですね、宿泊施設など利用客の方が、増える施設になりますので、はい、そういう場所にですね立ち入って、消防用設備の、維持管理状況であったりとかですね、例えば物品販売店舗さん、スーパーマーケットとかになるとですね、利用者の増加に合わせて商品の陳列なども増えてくると思いますので、そうなった場合、もし火災が発生した場合には、避難経路となる、通路とかですね、出入り口の、確保っていうのも重要になってきますので、そういった、防火管理上の状況とかですね、あとは惣菜コーナーの、調理を行うような火器設備なども備えていると思いますので、そういった場所の確認指導を行ったりですね、防火管理体制の重要性を、事業者の方に再確認していただきまして、利用者に安心安全に利用していただくことを、狙いとして防火査察を実施します。
なるほど、そういった、利用者の方やっぱり年末なのでたくさんお買い物されたりとかあるかと思うんですが、
はい、
お店の方ももちろん、そのお客様に安全に安心してお買い物していただけるようにというふうに、心がけてはおられると思うんですが、こうやって消防でもそういうふうにその避難経路の確保はちゃんとできているかなですとか、その、もし消火管理ですとかどういうふうになっているかなっていうふうなフォローをしてらっしゃるということなんですね。
そういうことですね。はい、
はい、そして防火広報とはどんなことをされているんですか。
防火広報につきましては、防火広報の一環としまして、平野屋商店街 に、依頼の方をしまして、電光掲示板に年末年始火事なし運動の広報文を、掲示していただいております。また、1月1日から初詣に来られた方に、対して火災予防を呼びかけるために、白糸浜神社と大森神社で、東消防署の職員が、作成した防火看板を掲示しまして、訪れたお客さんに対して火災予防を呼びかけています。
はい、ということでね、その広報としては、まあ、こういったラジオ出演もその一つかなとは思うんですが、平野屋商店街ですね、ここ西市民プラザがあるのが真内商店街なので、それからずっとまっすぐに行っていただきますと平野屋商店街という商店街に変わります。でそこでこう電光掲示板が出てるんですよね、よく見るとね、
はい、そうです。
でそこにその年末年始特別、年末年始火事なし運動の、
はい、
啓発をされているということなんですね、はい、そしてお正月からは白糸神社と大森神社で防火の看板を設置されるということで、はいはい、参拝者の方に、
ね、そうですね、はい、ぜひもし初詣に来られた際にはあの見ていただけたらありがたいと思います。
はい、ということでね、そういった活動もされているということです。そしてね、最近だとこうニュースでもね、あのスプレーの爆発事故なんかもありましたけれども、そういったものもね、先ほどのお話でも美味しいものを食べる機会があって、お鍋とかするときにね、ガスコンロを使う方も私もよく使うんですけれども、どういったことに注意したらよろしいですかね。
はい、先ほど、最初冒頭にですねお話しさせていただきました、カセットコンロの、うん、にあの使用するようなガスボンベが、まあ、危険だということはあの皆さんご承知の方が多いかと思うんですけども、うん、今回、まあ、12月16日に札幌市で発生しましたスプレー缶の爆発火災があったんですけども、意外にですね、その化粧品に使われるスプレーとか、制汗スプレーといった、ものにもですね、可燃性ガス、燃えやすいようなガスが、中に含まれているものも、ありまして、そういったものの使用とかですね、廃棄の際には、火器が近くにないとか、換気のいい場所で行うなど、あの取り扱いには十分注意していただきたいなと思います。
はい、ということでね、その料理の時に使うガスコンロだけではなく、そのヘアスプレーだったり制汗スプレーだったり、ああいう、ね、おしゃれとして使うようなスプレーにもそういう危険があるということですのでね、はい、ぜひね、あの火の火器の近くで使わないということ、そしてその換気をしていただくということ、そしてあの廃棄する際も使い切って捨てることが大切ですよね。
そうですね、はい、
はい、そういったことに注意して火事のない穏やかな年末年始をお過ごしいただきたいと思います。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、ナナコジャッタラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たりのコーナーをお届けしております。本日は消防本部より内藤さん、そして赤崎さんにお越しいただきまして、お話をお伺いしております。お話の前半では年末年始火事なし運動、昨日から始まってますよというお話をお伺いしたんですが、それではここからは内藤さんに、消防団の年末特別警戒についてお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではこちらの、ね、特別警戒なんですが、実施目的から教えてください。
はい、ちょっと繰り返しにはなるんですけれども、昨日の12月20日から翌年1月10日まで年末年始火事なし運動が実施されています。
はい、
この運動は寒さ厳しく、また年末年始を迎え火器を使用する機会も多くなり、加えて慌ただしさに取り紛れて注意力が散漫になりますことから、火災予防の一層の強化を図る目的で実施いたしますが、特に12月28日金曜日から12月30日土曜日の3日間においては消防団年末特別警戒という形で実施されています。
はい、ということでね、今日時もお伝えいただきました12月の28日金曜日から30日日曜日までの3日間ですね、消防団によります年末の特別警戒が実施となります。場所はどの辺になりますでしょうか。
場所なんですけれども、12月28日は、西館内、
はい、
神崎小学校をスタートで、市長が西館内を19時30分から激励を兼ねて巡視されます。で翌日の12月29日については東館内を19時30分から川辺集会所西屋を皮切りにスタートされます。
はい、
はい、
そしたら日によって場所が異なっているということなんですね。28日が西舞鶴、そして29日が 東舞鶴。30日はどうですか？
30日も警戒は行うんですけれども、うん、各団の管轄の地域を回っていただく、
各団の管轄の地域をお回りになるということなんですね。
はい、
はい、そんな、ね、消防団員による年末の特別警戒なんですが、現在、ね、この、ね、団員も募集されているということなんですが、まずこの消防団っていうのは、その消防本部の皆様とはまた別の団体ということですよね。
はい、はい、消防団といいますのは、消防職員が消防業務に従事しているのに対して、消防団は常日頃それぞれ他に本業を持ちながら、災害時には消防防災活動を実施する非常勤特別職の地方公務員となります。当市には全国でも珍しい消団制を取っておりまして、東地区に旧消防団、西地区に11消防団の全20消防団で構成されております。で、各市内の地域を管轄していただいております。特に消防団員は地域の実情に精通されており、地域の安全安心の確保のためには必要不可欠な組織となっております。
はい、ということでね、この消防団員の皆さんというのは普段はそれぞれお仕事をお持ちでいらっしゃって、でその、ね、各地域でその消防団として活動されているということでね、この舞鶴には20団団があると、
はい、
はい、いうことなんですね。
はい、そうなんです。
はい、はい、主な活動はどういったことになりますか？
はい、主な活動としましては、まあ、災害発生時には、常備消防と、消防職員ですねと連携しながら迅速に対応します。
はい、
火災発生時には消火活動等を実施します。また台風や集中豪雨等が発生した時には河川パトロールを実施したり、河川の氾濫や堤防の決壊が起きないよう土の積みなどの水防活動を実施し、管轄地域の被害軽減に努めていただいております。
はい、ということでね、まあ、災害、火災、台風、豪雨などが発生した場合は消防職員の皆さんと一緒に活動してくださっているという地域の皆さんなんですね。
そうなんです。
はい、今どれくらいいらっしゃるんですか、数は？
平成30年の、12月1日現在で1080名となっておりまして、条例定数では1380名なんですけれども、舞鶴市全体で見ますと約8割という形で、
じゃあ足りないんですかね。
不足しているのが現状となっています。
どうしてこの団員さんって減少されてるんですかね。
その原因としましては、まあ、各市町村の消防の常備化、消防職員がですね、増えたということがもあるんですけれども、まあ、就業形態の変化や少子高齢化等の理由により消防団員の確保が年々難しくなっているということが原因に挙げられると思います。
なるほど。ということでね、今ちょっとその定員に対して8割程度の団員さんの数ということなんですが、もしね、あのまだ団員さんになってなくて、やってみてもいいわという方、やってみたいなという方いらっしゃいましたら、まあ、資格が必要ですか、何か？
特に資格というのは必要ありません。
はい、
基本的には市内にお住まいの18歳から44歳までの方で、うん、自分が育った町、自分たちが暮らす町、うん、そして働く町、かけがえのない町、大切な人たちが住む舞鶴を守りたい、その熱い思いがあればどなたでも入団いただけます。
はい、ということでね、年齢があるんですね、18歳から44歳ということなんですが、この生まれ育った舞鶴の町、今ねお世話になっているこの町を守りたいという気持ちがある方でしたら、どなたでもということは女性でも OK ですか？
あ、そうですね、はい、女性の方も入団いただけまして、
はい、
現在舞鶴市内には7名の
7名、
はい、女性消防団の方がおられまして、まあ、広報活動や各種式典進行補助や舞鶴市全体の消防団行事等に参加するなど、積極的にさまざまな活動を実施されております。
やっぱね、女性の力も必要ですよね。
はい、
はい、で入団すればどのような処遇があるのでしょうか？
消防団員さんは、法律に基づいた、非常勤の特別職の地方公務員という立場になりまして、
はい、
まず、消防団活動に必要な被服は市から貸与いたします。
はい、
また年間報酬および災害訓練等に出動した際には出動手当を支給いたします。
はい、
また現場において消防団員が公務上の災害によって被った、損害を保障するため、公務災害保障等の制度を設けています。さらに功績抜群な消防団員や多年にわたり功労多大な消防団員には各種表彰というのがあります。また退団時には、一定期間以上勤務した、 場合の消防団員さんに対しまして階級および勤続年数に応じて対処報奨金が支給されます。
そういった待遇があるということなんですね。はい、はい、では入団するときはそしたらどこに連絡したらよろしいでしょうか。
先ほどもちょっとお伝えしたんですけども、はい、舞鶴市には20個消防団があるということで、お住まいの地域によって、入っていただく消防団が違うと思いますので、まず最寄りの消防本部消防署にご連絡いただきましたら、はい、その手続きの仕方とかをちょっと ご説明させていただきたいと思いますので、
はい、
検討いただいている方おられましたらぜひよろしくお願いいたします。
はい、ということでね、その最寄りの消防団の連絡先がねどこなんだろうってわからない方はとりあえず窓口として消防本部にご連絡いただければいいですかね。
そうですね。
はい、はい、ではお電話番号をお伝えいたします。 0773-66-0119 0773-66-0119 消防本部までご一報お願いいたします。それではここでお知らせを挟みます。本日は金曜日ということで毎週金曜日は待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市消防本部よりお二人お越しいただいております。ということでね、ここからの時間は出初め式についてお話を伺ってまいりたいと思います。もうそんな時期になったんですね。
そうですね、あっという間に、はい、
今年の日時はいかがでしょうか。来年か。
はい、来年なんですけれども平成31年の1月13日日曜日になります。
はい、成人式と同じ日だ。
そうです ね、
はい、1月13日の日曜日に消防の出初め式も、はい、実施になるということですね。場所はどちらになりますか。
場所としましては、舞鶴市総合文化会館および塩路通り並びに五条海岸一帯となっております。
はい、ということでね、毎年おなじみのこの出初め式ですけれども去年と変更された点もあるということなんですね。
はい、
はい、
分裂行進といいまして、消防、徒歩部隊、歩く部隊と車両部隊の行進があるんですけれども、その、場所が以前三条通りの方で実施していたんですけれども、
ね、はい、はい、
今年は塩路通りで、実施することになっております。
はい、塩路通りといいますとあの海岸線ですよね。ずっとあの、は
いはいはいはい、そうですね、海岸沿いのところに、
海岸沿いのところに場所が、はい、移動になっている、変更になっていると、はい、いうことですね。はい、当日の流れとしてはそしたら10時から始まるんですかね、式典が。
そうですね、
はいはい、
10時から式典が始まりまして、分裂行進が11時30分ごろ、
はい、
で一斉放水が12時ごろの予定となっております。
はい、ということで10時から総合文化会館で式典が行われます。その後11時30分ごろからパレードが、開催となるんですが、今年から分裂行進の実施場所が、ね、今までの三条通りから塩路通りに変更となっておりますのでご注意ください。こちらね、あの一般の方もご覧いただけますよね、内藤さん。
そうですね、はい、一般の方もぜひ来ていただきたいと思います。
はい、はい、こちらは海上自衛隊舞鶴音楽隊を先頭に消防職団員、そして、東西消防少年消防クラブ、婦人消防隊、消防車両がパレードをするということでね、
そうですね、
華やかですよね。
はい、
はい、そして12時ごろからは一斉放水と祝賀飛行が行われるということなんですね。
はい、そうですね、一斉放水と合わせて、海上保安部による巡視艇の、放水展示、また23航空隊の祝賀飛行という形でまた関係機関の方に花を添えていただきたいと思います。
はい、はい、さあこちらね、あの祝賀飛行なんですが、事前にリハーサルを行うということなんですね。
そうですね、はい、はい、本番に向けてちょっとあの体制を整えていただくといいますか、
はい、はい、来年は1月10日を、ね、リハーサルの予定にしておりますので、もしねそういったヘリコプターの音が聞こえてもご安心いただきたいと思います。はい、ということでね、来年も1月13日日曜日に開催となります消防出初め式、こちらね毎年たくさんの方ご覧になっているかと思うんですが、どうでしょう、この雨天でも変わらず開催になりますか。
そうですね、うん、ちょっとあの気象情報の方も十分注意しながらにはなるんですけれども、はい、はい、
よ、まあ、あまりの悪天候だったらちょっと内容が変更だったりになるかとは、ね、はいはい、思いますが、
はい
はい、小雨だと結構ということですね。
そうですね、
はいはい、そして今年はこの消防の車両も展示になるということなんですね。
そうですね、
はい
はい、式典の期間中になるんですけれども、9時45分から10時50分の間、あの伊勢放水場所であります塩地プラザにおいて車両展示を実施します。
はい、
車両展示車両としましては、消防車、救急車、救助工作車、はしご車となっています。
はい、
でまた、消防子ども服の方も準備しまして、うん、こう写真撮影もカットしておりますので、ぜひたくさん来ていただいて写真を撮っていただきたいと思います。
はい、ということでね、この車両の展示は消防車のみならず救急車も来てくれるということなんですね。
そうですね。
それ実際にこう座ったりもできるんですか？
はい、実際に座っていただくことも、はい、可能です。
そして子ども用にその消防服の貸し出しもされるということなのでね、ぜひその服を着て運転席座ってかっこいい写真撮ってもらいたいですよね。
そうですね、はい、なかなかない機会ですの で、ぜひ、はい、体験していただきたいと思います。
はい、ご家族皆さんで、ね、ぜひこの出初め式ご参加いただきたいなと思います。そして当日なんですが一部通行規制も行われるということなんですね。
はい、そうなんです。はい、11時15分から12時15分までの間、うん、塩地通り総合文化会館前から松島橋前までが全面通行止めとなります。
はい、
大変 ご迷惑をおかけしますがご理解いただきたいと思います。
松島橋というと、あの図書館のあたりですかね。
そうですね、
もうあそこら辺一帯がずっと通行止めになると、
はい、
いうことなんですね。なので、あの車運転される方ご注意いただきたいと思います。そしてですね、こちらの周辺ですね、当日は成人式も行われるということで大変、ね、混雑も予想されるかと思います。このパレード、ね、ぜひ皆さんにも、ね、ご覧いただきまして、1年を、ね、こう無事に火事なく過ごせるようにお祈りしていただきたいなとも思うんですが、よかったらこうバスなどの公共交通機関を利用してご来場いただけたらいいですかね。
そうですね、
はい、
そちらの方向も検討いただけたらと思います。
はい、はい、ということで今年からね、ますますこの車両を身近に感じてもらえたらということで展示の方も行われるということです。塩地プラザにての展示となりますのでね、ぜひこちらでも写真を撮っていただきたいなと思います。さあ今日はね、いろいろとお話しいただきましたけれども、まずは赤崎さんの方から現在開催中の、年末年始火事なし運動についてお伺いしましたね。
はい、
はい、そして消防団の年末特別警戒についてと平成31年の消防出初め式についてたっぷりとお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の町人は舞鶴市消防本部より内藤拓さん、赤崎ひらやさんにお越しいただきました。改めましてありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けいたしました。